君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊にはさまざまな研究分野の先生がいます。一つのキャンパスに集い、一つの食堂で過ごし、一つの廊下で出会うとき、まだ世界の誰も見たことのないものが生まれることもあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は通信工学の宮地先生が電磁波工学の田村先生と義歌大で出会って進められた研究、同時におしゃべりしてもちゃんと通信できる全二重通信のお話です。
同時におしゃべりっていうのは、僕がこうしゃべってるのに宮地先生が僕に何か聞いてくるとか。
はい、そういう技術を無線で実現することですね。
無線で？
人間の会話もまあケーブル使ってないので無線なんですけど、それを無線通信で同時におしゃべりさせるような技術について今日は お話ししたいと思います。
無線、まあ今も別に先生と線でつながってるわけではないですけれども、はい、
ね、
ある意味無線ですけどね、
はい。
まあ、大体僕が何か言うと先生がはいっていう、
はい、受け答えを交互にしていくような流れなんですけど、
これ今交互なんですね。
ほぼ交互ですよね。
これ同時っていうのは本当に同時にバーッと喋る、
はい、本当に同時に話す技術のことです、うん。人間の会話ですと、例えば質問をして受け答えをするというような流れになってしまうので、どうしてもまあ交互になってしまうことが多いんですけど、デジタル通信だと例えばお互いに気温の情報だとか、そういうセンシングした情報をやり取りするということもありえますので、お互いに同時に通信をするということもできるようになります。
あ、通信っていうのは人間がおしゃべりしてるっていうよりも機械がおしゃべりしてる。
そうです、人間がおしゃべりと言ってしまうと、どうしてもあのイメージとしては応対というか、聞かれて答えるっていうことになるので、うん、そういうのとはちょっと違って、機械たちもあの今は無線ではなく有線でその制御する信号が送られたりしますが、近い将来全て無線で行われる時に、その信号のやり取りを全て同時にやってしまうということが考えられています。
機械同士のおしゃべりって、
はい、
どんなことをしゃべってたりするんですか？
例えば機械の、ロボットの手だとすると、今何か物をつかみなさいっていう信号が送られたとしますよね、うん、でその通りロボットはその方向に手を動かします、うん、でその時に何か掴んだ時のセンシングした情報をまた制御する機械に返してあげないといけないんですけど、そういう動かすための信号とまたフィードバックする信号を、まあ、同時にやることによって、ロボットがリアルタイムに物をつかみながらその制御、より高速に制御することができるなどといったメリットがあるので、同時にするといいことがあるかなと思います。
機械のおしゃべりっていうとはそういうところなんですね。
そうですね、うん、
その辺が僕らなかなか親しみがないので、ロボットが物をつかむっていう時に、まあ、あのコンピューターから腕に、はいそれつかめっていう信号を出せば物ってつかめるのかと思ったら、そう単純なもんじゃないんですね。
そうですね、あの物をつかむために手、ロボットの手を動かす時に障害物が途中にある可能性もありますので、うん、そういう時にちょっと軌道が変わったら、その軌道を変えたっていうことをまた制御する機械に教えてあげないといけないですので、うん、その信号のやり取りは交互に頻繁に起こっていると思ってもらうといいかと思います。
あいつらそんなことをやってる。
そういう制御をしないと、ちゃんときめ細やかな制御ができないんじゃないかなと思いますね。
その時の情報のやり取りっていうのを同時にやってるってことですか？
今はその交互にやらないとできないんですけど、それを同時にすることによって時間の遅延を少なく効率的にできるようになるということです。だから現在はまだできていません。
同時におしゃべりする、信号のやり取りをするっていうのは難しい。
難しいですね。あの人間の会話に例えると、自分の声と相手の声が同時に聞こえてしまうことになるので、 通信でいうとうまく受け取れ受信できないということになってしまいます。
自分の声が邪魔になるっていうことですか？
はい、自分の声が邪魔になってしまいます。
で、相手が言ってることがよく理解できない、
はい、自分の声にかき消されてしまって必要な相手の声が聞こえないっていう、うん、無駄なことになってしまうわけですね。
だから今の最新技術でも残念ながら、うん、脳みその方から手先に行くよ、はい終わったから次は手先から脳みそに行くよっていうことを交互にや
る、交互にやることをしています。で、無線の場合はそのラジオでも周波数を切り替えると違う番組が聞こえるのと同じで、うん、通信のその制御を送る側ともう一個送り返す側っていうのを違う周波数を使ったりするので、その周波数を分けるか時間を分けるかのどちらかを使って今双方でやり取りをしているということになっています。
周波数を変えれば同時に、
はい、あの周波数を変えると2つのラジオが同時に聞こえないのと同じで、周波数を変えることによって、うん、あの自分の声が邪魔しないようになるので、うん、できるようにはなります。しかし将来機械やロボットが増えたことによってその同じ周波数を使うロボットとかも増えてしまいますので、うん、同じ周波数でかつ同時にできると身の回りでたくさんロボットがいても混信することなく通信が同時にできるという技術です、う
ん、できれば同じ周波数で
できれば同じ周波数の方が周波数の節約になるので、うん、同じ周波数でしたいというのが技術者の望みです、う
ん、で交互にやっていると時間が無駄なわけなんですね、はい、
時間が無駄ですし、その時間の遅延によってロボットがそのトラブルを起こしてしまうというようなこともありえますので、少ない遅延の方がいいかと思います。
遅いっていうだけじゃなくてそれが失敗のもとになったりするわけなんですね。
そうですね、あの精密な動作が必要とされるロボット、例えば工業製品を作るロボットですとか、人と協力して何かを運ぶロボットの場合は、うん、そのロボットの力が人間の力を勝ってしまうので、その危ないですので、うん、ちゃんとしたフィードバックする機構が必要になる。で、それをうまく無線でやり取りするにはこういった技術の取り組みが必要です。
今そういう研究っていうのは熱い？
そうですね、今、ロボットの研究も盛んにされていますので、それを無線で制御するとか、うん、その無線をどうやったら制御するのに適した仕組みできるかっていうのは非常にホットなトピックだと考えています。
もう先生この研究長いんですか？
教員になってから取り組んでいるので今 4,5 年同じ今の研究を続けています。
はい、はい、あえてその難問に取り組もうということで。
そうですね、
はい、熱いから、
はい、難しいですけどこれができるとすごい夢のある技術だと思います。
うん、ということで、研究を始められたらしいですけれども、はい、どういうふうに取り組んでいらっしゃるんですか？
現在は私は主に信号処理を使って、うん、その自分の声を消すという技術の取り組みをしているんですが、うん、その信号処理だけですと全ての自分の声を消すことができないですので、回路の技術も組み合わせて取り組んでいます。
信号処理の技術っていうのはまず使うわけなんですね。
はい、自分の出す信号っていうのはあらかじめ自分で知ることができますので、うん、そういった情報とそれをうまく何度も送って統計的な情報を取ることによってその信号のキャンセルをすることができるような技術を信号処理と呼んでいます。
キャンセルっていうのはそれ自分で出した信号じゃんって言って見つけて消していく？
そうですね、自分の出した信号の特徴をうまく掴んで信号の変化に合わせて自分で信号を打ち消すような信号をさらに作ってあげて消してあげるという技術です。
結構消えるんですか？それで
それだけでは完璧ではないです。信号処理だけでは、この同時の通信はできないです、うん、なのでそれを、信号処理だけでなくて回路の技術も使ってトータルの信号処理で自分の声を打ち消そうというふうに考えております。
もう一つ作戦がいるな。
はい、そうですね、信号処理ではなくてその自分の出た声の波を、うん、うまく回路も使って処理する必要があると考えています。
はい、ここからですね。
はい
今日のポイントは
そうです、私たちの大学には田村先生という回路に非常に詳しいエキスパートの方がいらっしゃいますので、うん、協力してこの一つの難問に取り組んでおります。
はい、田村先生は宮地先生ともともとお知り合いだったんですか？
もともと知り合いではないですけども、うん、豊橋理科大お互い働いていて、うん、そこで知り合った、
ね、
はい、そうですね
じゃあ回路のことだからちょっと田村先生という先生聞いてみよう。
はい、その通りですね。
田村先生は先輩ですか後輩ですか？
先輩です。
あ、先輩、はい、ちょっと緊張します
ね。緊張しますね
その田村先輩が今隣にいます。こんにちは。
こんにちは
宮地先生がある日訪ねてきて、はい、こういうことがしたいんだからって話があったわけですよね、
はいはい、いや非常に夢のある話だなと思いまして、うん、同時に、同じ、周波数で情報をやり取りする、つまり同時に先ほど明治先生が説明されたように、うん、同じ人が、一瞬で会話をすることができるようになってくると、うん、非常に便利な社会になるなと思ったので、うん、ちょっと私も回路で、力になれたらと思って参画したという形ですね。
早い、ミスがない、はい、で周波数の節約にもなるという、はい、そういうあたりですよね、はい、宮地先生から田村先生は回路の先生、回路の先生という紹介がありましたが、はい、回路ってある回路ですよね、
はい、回路って言っても一口に言っても直流回路っていう回路と交流回路っていうのに分かれてまして、うん、で特に交流回路はさらに高周波回路っていうものがあって、いわゆるコンセントから伝わってくるような交流の信号を扱う回路と、うん、電波を、扱う回路っていうのがまた別の技術になってきてまして、うん、私はその高周波回路っていうのを扱っていることになりますね。
それは今回の宮地先生の難問、挑んでいる難問にぴったり。
そうですね、宮地先生がやられてる信号処理の前の段階ですね、飛んでる電波を受信、送信、受信して、うん、それを、信号処理の回路に届けるところの工夫をやってるというところですね、
うん、それはもう宮地先生も田村先生がその分野だってことはご存知だったん
ですね。はい、そうですね。
でこれも田村先生うってつけじゃんと、
はい、もうベストマッチだと思いました
で相談に来たわけです
よ、ね、そうですね、はい、
もう田村音体にとってはそのこうすりゃいいじゃんっていうのはすぐ
いやいや、なかなか難しい技術でして、うん、で今、やろうとしている方法としては、はい、宮地先生の例えを使わせていただくと、自分の喋っている声がそのまま耳に入ってくるよと、
うん、
でその耳に自分の声が入ってできた結果、相手の声が、聞こえなくなってしまうのを防ぐために、うん、自分の声が耳に入っていく波と、うん、自分が喋っている出した時の声を一部取り出して、うん、その耳に入ってくる波と逆振幅っていうんですかね、逆位相、反転させた波を入れてやることによって足し算すると、キャンセルされるんですね。
波になっているわけです ね、 ですね、信号が、はい、当然同じ元は同じ信号ですから、はいはい、ずらしてやると反対向きになる。
そうですね。なんでお風呂で水をパチャパチャやって波を伝えていく波を、それを反対側からパチャパチャしてやると、うん、あるところで消えますよね、うんうんうん、そういった形で伝わっていく波と反対側の、反対の振幅っていうんですかね、位相を持った波を入れてやることによって、うん、キャンセルさせる。
嘘だと思ったらぜひ皆さん今夜お風呂でやってみてください、
はい、
そうやって波は消えるわけなんですね。
そうですね、うまく反対の波を作ることができれば、うん、完全に波を消すことができると、うん、
その反対の波を作る回路を田村先生が、
そうですね、私の研究室で、はい、やっているというところですね。
そういう回路っていうのは既製品であったりするんですか？
いや、既製品ではないので、我々のところでまずは基本となる回路を組み合わせ、どうやったら、そういった逆の位相になる回路が作れるかっていうのを作って、うん、そこからどういうふうにするとよりシンプルで、うん、より簡単な制御方法で、反対の波が作れるかっていうのを詰めていくというところで、そこが難しいところですね。
複雑で大きいものだったら
やろうと思えばできます。
できるわけですね、はいはい、それじゃダメ。
そうですね、やっぱり複雑で大きくなってくると 例えばスマートフォンとかの中にいると邪魔ですよね、うん、で大きくていっぱい部品が乗ってくるといっぱい電力がいるので、うん、今でもスマホの電池って消えるのが早いのにもっと早くなっちゃうんで、うん、できるだけシンプルでできるだけ電力を使わずに実現させたいということで、うん、かなり工夫をしないといけないなというところから取り組んだというところですね。
いろいろ試してみて、
そうですね、
田村音帯でも失敗して、
はい、そうですね、まあ、試行錯誤を繰り返しながらという形ですね、う
ん、で出来上がったものが実は我々の前にあるんです、
はい、
お料理番組みたいですけれども、はい、どうでしょう、あの大きさあんまり関係ないのかもしれませんけれども、ね、分かりやすいようにこれ大きくなってる。
そうですね、どうしてもあのまずは作るっていうところから始めてるので、うん、自分たちでハンダ付けしやすかったりとか、うん、測定しやすいサイズに作ってるのでちょっと大きくはなってるんですけども、
うん、素人目にもすごくシンプルなんですよ、
はい、
4センチ3センチぐらいの基板の上にですね銅がこうエッチングされてまして、そこになんか部品っぽいものは3つぐらいしか、
そうですね、全部で、最終的には7個か8個ぐらいの部品になってくるかなと思います、ね、
これブラックボックスなんですけれども、はい、これが非常になんか高性能 なんか完成した何かなんですか。
一応これを使うことによって、うん、自分たちの声を喋ってるんですけど、この喋ってる声にも実はあの声の音色と一緒で、うん、ある一つの、周波数だけじゃなくて複数の周波数、帯域幅というものがあって、
はい、
ある程度幅を持った情報が送られるようになるんですね、うん、
ロボットの信号でも。
そうですね、でその幅があっても、うん、その幅の範囲内で、自分の喋った声がキャンセルできるような、うん、制御できる回路っていう形になってます。
なのにこんなシンプルにできるんですね。
そうです、はい、
これが田村クオリティなんですね。
はい、これが私が欲しかった技術ですね。
感動しました。
そうですね、こんなに簡単な見た目になるとは思いませんでした、
うん、宮地先生大絶賛です。
ありがとうございます。
今だから大絶賛なだけで、途中はこれじゃダメだとかダメ出しも出たりありました。
いえいえ、もう宮地先生は優しいので静かに見守っていただくと。
そうですか、はい、おう、で、これの端子がついていて、これを先ほどお話がありましたあの口から出た信号の一部を取り出すということですから、そうですね、はい、その間にかませて、
はい、そうです、で、うん、間にかませて完全に信号を消してしまおうということをするんですけど、うん、どうしても非常に、信号の差がある場合、
信号の差、
はい、例えば自分の喋っている声が非常に耳に近くとか大きな声で喋ってしまうと、うん、相手の声に対して最大で数億倍ぐらい大きな信号が入ってくるようになるんですね、
うん、
そうなってしまうとどうしても我々の作った回路でも完全に消すことはできないので、そこで宮地先生のやられている信号処理を使って、うん、2人合わせてトータルで数億倍の、キャンセルをしようと。
なるほど、それであの宮地先生はただ田村先生にお任せしただけじゃなくて、
はい、
宮地先生と田村先生がいたからその数億倍を消すことができるわけなんです。
そうですね、これはどちらか一方で実現できるものではなくて、2人力を合わせるからその数億倍の信号を消せるという技術になっています。
おさらいをすると、宮地先生の、まあ、最初やってらっしゃった信号的な処理、
はい、
加えて間にかます田村先生の回路の処理、はい、で数億倍に立ち向かったわけなんですね。
はい、その通りです。
どうですか、今まだ作って見てるっていうことですけれども。
はい、今はまだ作っていて個々の性能を確かめている段階なんですけども、うん、これを近々これを組み合わせて実際に外で実験をして、その数億倍大きい信号がちゃんと消せるのかとか、外で実験してもうまく消せるのかについて実験していきたいと考えています。
外っていうのは外ですか、
はい、通信の機器とかを評価する場合には、うん、電波暗室と呼ばれる外から余計な電波が入ってこないですとか、うん、中で電波が複雑に反射しないような理想的な環境で回路の評価ですとか、うん、信号処理の評価をすることが多いんですが、うん、外っていうのはこういう部屋の中であったり屋外とかを含めて外と言っています。
恵まれた環境、
はい、
温室育ちの段階は卒業して、
はい、
実際のフィールドで
皆さんが無線 LAN とかスマートフォンとかを使う実際の環境で評価をするということです。
路上教習に入れるわけ
ですね。あ、そうですね、はい、その通りです。
もうその段階なんですね。
そうですね、今個別ではそれなりに良い特性が出始めてきているので、うん、早く2人の技術を合わせて、うん、いわゆる電波室音質で、うん、ぬくぬくと育て上げたものを一旦外に出して、うん、実験してみようかなと、うん、で最終的には相手が複数いても同時にうまく通信ができるようなものができればいいかなと。
お、1対1じゃなくて。
そうですね、いつか聖徳太子のような、うん、一度に、10人の情報を手に入れながらそれに同時に回答できるようなシステムができていけば、うん、例えば、今日本いろいろ天災とか災害で、被害が受けているところでも、素早くセンサーを配置してやることによって一度に情報を手に入れることができるので、うん、迅速な復旧作業にもつながっていくような、うん、そういったところにも使えるようになってくるので、非常に幅広い技術が出来上がるんじゃないかと。
各地域の地震計とか水位計とか、はい、そういったところから送られてくるデータとやり取りっていうのも一瞬にしてできる、
はい、被災された地域にも複数のロボットを送ってやると、うん、そのロボットが個々に一個一個得た情報を一個一個処理していくんではなくて、もう送ってきている状況かを確認しながらすぐにどういう対応をしていこうっていうふうな情報を、うん、返信できるようなシステムも作っていけることができるので、うん、復旧活動とかそういった作業に非常に役立てられるかなというふうに思ってますね。
うーん、宮地田村コンビで聖徳太子を作ってしまうわけですね。
聖徳太子は同時に声を聞くだけでしたので、さらに付加価値をつけて喋りながら周りの人の声も聞くっていうすごい能力を持った聖徳太子を作ろうとしています。
なんだそうです。もう最初は何のことかよくわからなかったラジオ聴きの皆さんも僕も含めてですね、そんな夢も具体的に語っていただくと素敵な研究だなと思いますけれども、お二人仲良く素敵な研究を進めていただきたいなと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました宮地先生の業界用語は、
無線全二重通信。無線全二重通信とは、自分が信号を送るのと同時に相手の信号を受け取る新しい通信技術のことです。
天白の城技科大
オフィスでは妻でも母でもない私、鳥たちに学ぶ子育てひばりが丘。次週8月26日の天白の城は、技科大が取り組む男女共同参画のお話。技科大学長補佐男女共同参画担当を中野博美先生と、総務課副課長を大石真由美さんに聞きます。お楽しみに。